はい、それでは、第2項、言語コミュニケーション力の、3次元的理解と題した、パワーポイントスライドについて、ご説明したいと思います。いつものように皆さんはこの通常画面で見、た方が便利かと思いますが、私はちょっとスライドショーの方で、やっていきたいと思います。おさらいとありますけど、これは第1項をやったから第1項を踏まえてのことなんですけど、今回はちょっと時間がないので、第1項というものは飛ばします。で、第1項で何をやったかって言ったら、標準的な、言語学および応用言語学でのコミュニケーション能力論、応用言語学の世界では、あるいは英語教育の世界では、大体どういうことが、コミュニケーション能力論について言われているかということを第1項で話しました。今日はそこを、飛ばします。バックマンという人がね、それなりの完成図式を見せたわけですけど、でも考えてみたら、それ90年と96年のモデル、基本的な発想は90年のモデルですから、もう20年前の、モデルということになります。もちろん、モデルが古かったら意味ないとか、そんなことありませんけどね。そしたらアインシュタインの理論は何十年前だからおかしいのかということになりますんで。で、私がそのリビューをやって感じたのはですね、キャパシティ、ストラテジックコンピテンスというところの解明がまだまだであるというふうなことを言いました。どういうことかと申しますと、簡単に言うね、簡単に言いますと、従来のコミュニケーション能力論のいくつかの側面があるんだけど、その重要な一つは、簡単に言ってしまうと、知識っていうことと、知識ということと、それと知識を使いこなす能力、この2つ、知識と知識を使いこなす能力に分けて、その2つがあるよねっていうことは言ったと。で、それを、ある人は、ノレッジとキャパシティって言ったし、いろいろな用語があるから混乱するから、もう、むちゃくちゃ単純な言い方しかしませんけど、で、ノレッジというもの、知識があるよねと。それに対して、その知識を使いこなす、応用する、活用する力、キャパシティっていうのがあるよねということを言って、で、ノレッジの方の整理は随分できたけど、その知識を使いこなす力、応用する力、活用する力、あるいはキャパシティ、あるいは限られた意味でのストラテジックコンピテンス、ちょっと特殊な意味でね、のストラテジックコンピテンスというものは、まだであるというふうなことが、私なりのリビューの結果です。それからまた、コミュニケーションというのがですね、個人の枠組みで考えられてるんですよ。それはどういうことかっていったら、心理学。心理学っていったら、多くの人が個人の頭の中で行われていること、個人の意識の中に現れたものというのを考えようとすると。しかし、言語とかコミュニケーションというのは、おそらく他人というものの存在がない、を前提としないと解明しにくい現象じゃないかと。わかる？もう定義上ですね、その相手とか他人とかが必要な、概念ではないかと、コミュニケーションというのは特にね。で、ところが、その個人という枠組みでしか従来の研究がなされてないんじゃないのと。だから今後研究が進むとしたら、そっちの方向に、少なくとも行かなくちゃいけないんじゃないのというふうになります。まだいろんな論文が出てきて、僕も必ずしもきちんと読んでないんで、偉そうなことは言えないんですけど。で、さらにこれはちょっと安っぽい言い方になりますけど、その応用言語学の議論、例えばバックマンの議論を読んで、で、その会社の人なら、会社の人って、確かにこれいいこと言ってるねと、こういうコミュニケーション能力っていうものが、必要とされてるんだというふうに言うだろうかということがちょっと疑問だということ。もちろん慌てて注釈を入れますと、なんていうの、学術的な、議論っていうのは、厳密にやればやろうとするほど日常的な概念から、いい意味でも悪い意味でも離れてしまうから、その街の、声に応える、直接応えることができることが学問だとは言いません。そこまで言ったらちょっと言い過ぎなんだけれども、でも、じゃあ全く外れてるのかと、ね。で、我々の場合は、その素粒子物理学やってるわけじゃないんだからさ、あんな、高度なことやってるわけじゃないから、ある程度街の声には、やっぱり僕はある程度だよ、ある程度は応える義務があると思います。で、そこの義務っていうのをちょっと果たしてないんじゃないかなというふうなことも思いました。で、これは有名な、セリフなんですけど、マクナマラっていう、もう世界的な、テスト学者がいまして、で、オーストラリアで働いていて、で、お医者さん、お医者さんの、語学力のテストっていうかね、の面接に招かれたと。つまり、どういうことかと言いますと、オーストラリアには外国からたくさんの、お医者さんがやってくると。オーストラリアで働きたいと。ところが、オーストラリアっていうのは、かなり英語を話されているので、英語の語学力っていうものが、ないと、やっぱりお医者さんとしてもやっぱり務まらないだろうっていうわけで、じゃあ、そのお医者さん、その外国から来るお医者さんにとっての英語のテストっていうのはどういうことかっていうふうなことをテストしようとしていたと。 でそのマクナマーから言わせるとほとんど喋らないようなそのお医者さん、あのインタビューテストなんですけど、つまりお医者さんと患者さんというふうな役割設定で、この人のがお医者さん でその、まあ、偽物 の患者さん、ね、とどのようなコミュニケーションをするのかというふうなことを見てて、でマクナマラの見方からするとこの人というのはこのお医者さんというのはほとんど喋らない、この外国人のお医者さんはほとんど喋らなくてうんうん聞いてたりするんだけど非常に高得点を出したりする。でマクナマラから言わせればそれよりかマシな英語を喋る方が、低得点がいってると。でマクナマラというのはこれはどういうことだいと、私は言語テストの専門家だけどちょっと承服しがたいというふうに言ったら、いやいやそうじゃないだろうと、医者としてはもう A さんの方が最初の方がはるかにいいよと、いやそんなこと言ったってほとんどなんかあはんとかなんとかこう聞き返すとかなんかそんなことしか言ってないんじゃないのとかいうふうな問答が続いた上で、お医者さんの団体がそのマクナマラ言語の専門家言語テストの専門家に言ったセリフが OK so you are not interested in communication but in language、あ、分かったと、マクナマラ先生というのは言語に興味があるわけですねと、あ、そうか言語の専門家でしたねと、コミュニケーションの専門家じゃなかったわけです、まあ、失礼いたしましたみたいな話に、まあ、ちょっと脚色してますけどそういうふうになっちゃった。つまりその言語テストっていうのが、ある意味でそのコミュニケーションあるいはリングスティックコミュニケーションっていうのを測っているのか測れないのかと、やっぱりラングイッジのテストになってるんじゃないかというふうなことは言えると思います。でここで慌てて言いますと、僕はリンギスティックコミュニケーションの、いいテストっていうのはそれは作るのは無理って言った方が早いと思います。少なくともその一つのテストがあってね、一つの素晴らしいテストがあってそれを受けたら あなたのリンギスティックコミュニケーションの力がどのくらいだって立ちどころに分かるようなそういうふうなテストを開発するっていうのはそれはゴールがおかしいと僕は思ってます。まあその辺はちょっと言い始めると長くなりますし、もっと私もきちんと用意して議論しないといけないで今日はやめます。というわけで第2項はですね、従来の、言語コミュニケーション力っていうものを私なりに、まとめてみたらどうなるかなっていうふうなことを言ってます、まあ、実はこれ以降もですねちょっと考えが少しだけ変わったっていう基本的な枠組みは変わってないんですけど、ちょっとやっぱ考えなくちゃいけないことも出てるんですけど、まだきちんと勉強しないんでそれはちょっと今日は言いませんけど、三次元的理解ということを言います。で、まあ、次に、まあ、現代英語教育を整理しようねということですね。はい、じゃあ、言語コミュニケーション力とは何かというわけです。言語コミュニケーション力とは何かっていって、まあ、大体いろんな学部生とかに聞くと言語コミュニケーション力あるいはそのコミュニケーション能力って何って言ったら、コミュニケーションする力とか書いて、それはあんまり説明してないよねと。じゃあ何だろうって言ったら、いや、話したり聞いたり、読んだり書いたりすることと考えて、まあ、それはその側面4つ そのモード技能のことを言ってるよねっていうような形であんまりうまく説明できなかったりするんですけど、まあ、私は3つの次元からできている3つの要素からできているというふうに考えていきます。第1番目が、心を読む力、まあ、Mind Reading Abilityの訳語として心を読む力というふうに言いました。その次はまあフィジカルアビリティと私がちょっと単純化して言いましたけれども、この場合のフィジカルというのは身体とか物体とかですね、まあ心に対する概念として使ってます。そういったものを使いこなす力、それから言語ですねを使いこなす力、この3つのが合成したものが、その力じゃないかと思います。でここで今エクセルの表を見てますけれども、このエクセルの表っていうのは今までの議論との整合性を図ったものですけど、今日はそういう詳しい話は省略します。つまり私はノリッジとキャパシティってさっき言いましたよね。ノリッジとキャパシティって言ったものを、従来のノリッジとキャパシティというのはそのノリッジを使いこなす力ですよね。でそれを、まあ、リングスティックアビリティとマインドリーディングアビリティである意味で説明できるんじゃないかなというふうに考えています。で心の理論というのと関連性理論、まあ、岩橋君勉強してますけれども、それをキャパシティの説明に使えるんじゃないかなというふうに思っています。ただこれはものすごくもう研究が進んでて、もう僕はもう全然追いつけていないんですけど、ミラーニューロンとかねいうふうな議論もあったりしますんで、もう本当にちょっと僕はちょっと勉強が完全に遅れています。それからフィジカルアビリティというものを入れなくちゃいけないんじゃないかと。と言いますのも、バックマン・パーマーは90年ではですね、サイコフィジオロジカルメカニズムというふうに言って、心と体を結びつけるメカニズムというのが必要だよというふうに90年モデルで言ってたんですけど、96年では全く理由なく削除されて、なんでやねんと、削除するのはええけど理由の一つぐらい書いた方がええんちゃいますかと私はツッコミを入れたいんですけれども、そういうふうになって私はやっぱフィジカルアビリティというのは必要じゃないかというふうに考えています。 でつまり合成ベクトルとして3次元の空間があるとしてのその合成ベクトル、全くのメタフォリカルな言い方で言ってますけれども、言ってます、心を読む力、それから身体物体を使う力、そして言語を使う力ですね、この3つの次元の合成ベクトルとして考えるべきじゃないかということ、これが私の基本的な考えです。で最初に心を読む力なんですけど、これは2つの側面があります。言語を使わずに、心を読む力っていうのと、言語を通して、通じて心を読む力、この、2つの側面があるというふうに考えています。まずは言語を使わずに、心を読む力なんですけど、古典的な実験でですね、例えば、太郎くんと花子ちゃんというのが、いたとします。お部屋にいたとします。でお母さんから、まあ、お菓子でもいいんですけど、まあ、例えば大切な、まあ、お財布にしましょうか、太郎くんと花子ちゃんに、お母さんが言いました、ここに大切な財布がありますと、ね、これをなくしてはいけないから、このテーブルの上に置いておくから、太郎くんと花子ちゃんずっと見といてねっていうふうに言って、そしてお母さんは、お出かけをしてしまいました。残されたのは太郎くんと花子ちゃんです。もう、お留守番もね、 今まであんまりしたことないし、ましてや大切な財布というものを見るっていうか、その番をするのは初めてなんで、太郎くんと花子ちゃんは緊張しながら財布を見守っていました。ところが太郎くんがちょっとね、おしっこに行きたくなったので、花子ちゃん僕おしっこに行ってくるねって思って、太郎くんにはこの部屋を出てしまいました。残されたのは花子ちゃん一人です。花子ちゃんはこの財布を見ながらだんだん不安になってきました。もしここに悪いおじさんが急に入ってきてたら、この財布をすぐに見つけて、テーブルの上にある財布をすぐに見つけて、それを取っていくかもしれない。そうなったら僕は、私は何もできないから、これはいけないと、太郎ちゃんがいない間、この財布というものはテーブルの上じゃなくって、この下、テーブルの下に置いておこうというふうに、花子ちゃんは、テーブルの下に、ね、見えないところに、財布を隠しました。さあ、その頃太郎くんはお部屋に戻ってこようとしていました。おトイレに行っていましたけれども、花子ちゃんがどうなっているかちょっと心配ですと。で、太郎くんは、お部屋のドアを開けましたと。さあその瞬間に太郎くんはどこに財布があると、視線をどこにやるでしょうと、財布がどこに、ね、あると思うでしょうと言ったら、どこ、机の上っていうわけよね。で普通の人だったら大体そういうふうに言うんだけれども、幼児とか、あるいはこの辺も僕はあんまり知識がないことをベラベラ言ってはいけませんけれども、高機能、の自閉症と呼ばれるような人というのは、机の上じゃなくってテーブルの下だっていうふうに答えるわけね。テーブルの下だと、なんでかと、そこにあるじゃんと、わかる。でこれはどういうことかって言ったら、我々は自分の心はあるけれども他人の心っていうのもあって、他人の心と自分の心は違いうると。ただ原理的にはよく似てるから、他人の心についてかなり正確に予測はできると。しかし自分の心の働きと他人の心の働きが違う、なぜならば前提とする知識が違ったりするからとか、そういうふうな知識っていうものはよく読めるわけですね。でこれもまた後で言うかもしれませんけれども、書き言葉なんかやったら、もうこの他人の理論、他人の心の理論じゃなくて、心の理論というものをうまく使わないと書けません。僕がその嫌がる、まあ、自分も変なメールは出してるかもしれませんけど、あれどうなりましたとか言われたって分かんないもん。向こうはそれで分かると思ってるんだろうけどね、あの件はって分かんねえと。で相手が分かるように書くにはどうしたらいいかということは、それは心の理論を使って他人の心を分かんなくちゃいけないということ、そういったことがあります。心の理論、 Theory of Mind と呼ばれる考え方です。今度は言語を通じて、言語に即して、もう言語に非常に忠実に即することによって心が読めるということです。例の一番として、とんかつは美味しかったよと、まあ、A 君と B 君がとんかつ屋さんに一緒に行ったとします、ね、で A 君、C 君が尋ねます。 A 君、昨日のとんかつ屋どうだったと、 A 君は答えます。とんかつは美味しかったよと。 C 君は同じようにとんかつ屋に行った B 君にも聞きます。 B 君、とんかつはどうだったと、いやさ、油まみれになった豚肉をついつい全部食べてしまったよというふうに、語ってします、ね、A 君と B 君が、同じとんかつ屋に来ました。で議論のために同じとんかつ定食を食べたとしましょう。でも、回答はとんかつはどうだった、昨日のとんかつ屋さんどうだったということに関しては、このように、例1、例2というふうに違った、回答が出てきました。例1を出した A 君、例2を出した B 君の心についてどんな想定ができますか、推測ができますか。まあ普通だね、言い方やね、うん、
例2の場合は、まあ、そのとんかつはあまり良くなかったけど、まあ、まあ、美味しくなかった、まあ、あまり良くなかった、
はあはあはあ、なるほどね、あまり良くなかったというふうな、いうふうに思ったかもしれない、なんかもしれない。 はあ、はあははあ、なるほど、面白いね、岩石君だったらどうです。あの、だいたい体型をなんとなく似たような人は同じように考えるもので、僕なんかもですね、まあ、もちろん美味しくなかったというふうなね、最初の解釈もできるでしょうし、あるいは私のようにちょっとメタボを気にしてるとかいう人間だったならば、美味しいんだけどさ、体に悪いっちゃ分かってるんだけどついつい食ってしまったよとか、まあ、そんな、つまりいずれ の、 あの結論に達するにせよですね、この、B さん、例2の方がわざわざこんな持って回った言い方をするには何らかの理由があるだろうと我々は、ね、推測するわけですよね。例えば、僕が学会にいてもうすぐ、いや今度の学会絶対面白いと思うから俺ワクワクしてるんだというふうに言って、で、僕は学会から帰ってきて、先生学会どうでした、もう楽しみしてらったでしょって言ったら、うんまあねっていうふうに言ったら、どんな推測する、どんな推測する、じゃなかったとかいうふうに推測しちゃったりするよね。どのように表現するかというふうなことで、表現の仕方はいくらでもあるんですよ。そのいくらでも、今いくらでもあるというか、まあ、少なくとも複数はあるね。その複数のうちこの特定の表現方法を選んだということは、その背後に何があるんだろうと、 その特定の表現で彼はどういった心情を言い表したいんだろうというふうなことを考える。でそれを、まあ、今日は詳しくは言いませんけれども、まあ、エフォートとエフェクト、あるいはベネフィットのものから考えるというものが、関連性理論、レラバンス・テューリーですね。でやっぱりそういうところというのは実は、あるわけです。ただ単純に文字を理解するとかいうものじゃなくて、ね、でこれはあと、まあそうですね、ここに言いましたけど、このバランスがいい人はですね、簡単な内容も複雑な内容もどちらにせよですね、聞き手にとってちょうどええ、倍二丁拳銃みたいな感じで、一人しか受けませんでしたけど、すみません、最小限の、言語で説明できる。でそのバランスが悪い人はもう簡単な内容なのにさ、もう不必要に周りくどく言っちゃったりするし、今度は逆にその複雑な内容をですね、もう簡略化してしか説明できないとか、わかる、こうバランスが悪い言い方しかできなくって、でこれはね、いわゆるその同じように日本語ができる人でも説明が上、いわゆる簡単に言っちゃうと説明が上手な人と下手な人っているでしょ、ね、まあこの人ようこれだけ難しい言葉知ってるねと、しかも流暢に正確に発話できるねと思いながら、説明が絶望に下手っていう人が考えられるじゃない、十分にね。その辺はだから、そのいわゆる言語の力とは独立したっていうか、まあ連動はしてるんだけれども、何度も言いますけど連動はしているけれども、基本的には独立だと考えるべき、そのここで言ったらマインドリーディングアビリティ、まあ少なくともここでは連動してますからリングスティックと呼んでますけど、リングスティックマインドリーディングアビリティが関与してるんじゃないかと考えるべきじゃないかと思います。で今言ったのは心を読む力っていうふうな形なんですけど、でも体、身体あるいは物体を読む力っていうのも必要だよねというふうなことは、次に言おうと思います。じゃあその1番、1の2の身体物体を使う力、フィジカルアビリティですけど、これも2つの側面にあられます。一つは非言語的に、ノンリングスティックに、非言語的に、身体物体を使う力です。で、2番目が、言語的に、身体物体を使う力です。つまりどういうことかと申しますと、非言語的ですねの方から先に説明しますと、例えばこういった写真、3枚の写真を見たならば、まあ、あんまりいい写真じゃないんですけど、まあ、我々はすぐ この子何してんのかなとか、何考えてんだろうとかいうふうに表情を見たらですね、やっぱり表情という身体的な非言語的な身体情報ですね、身体情報を見て、あれっていうふうにこう感知したりしますよね。あるいは今度は逆にですね、スポーツなんかで言ったならばアイコンタクトとか、あるいはその仕草とかで、無言のコミュニケーションを、したりはしてますよね。それから今度は身体じゃなくて物体なんですけど、授業ではですね、例えば私も今こういうふうなパワーポイント映像とかいうふうなこの新しい物体ですよね、これを使って説明してます。もし今のこの私の早口の授業っていうのがこういうパワーポイントという物体を使わずに行われたならば、もう非常に分かりにくいでしょうね。今でさえも分かりにくいかもしれないんだけど、非常に分かりにくくなってきたりする。で物体というものをどう使うかと、指差しとかいうふうなことですね。それから、まあ、オーケストラの指揮者っていうのが、まあ、一番分かりやすいように、 演奏中に言語は使えます。演奏中には言語は使えません。しかし的確にね、コミュニケーションを図ってたりしますよね。それから、まあ、私から言ったら音楽が好きなんで非言語的なニュアンスですよね。楽譜通り、一流の演奏家が楽譜通り弾けるというのは当たり前であって、そんな当たり前であって、むしろ楽譜は少々飛ばしたっていいわけだけど、どういうふうなニュアンスで弾くかというふうなものがもう全く音楽を決めるっていうふうなことは私はもう当たり前のようにも思えます。で今度は、言語的にですね、身体物体を使う力なんですけど、まあ、これ簡単に言いますと、話す、聞く、話す、読む、書くっていうのはそれぞれ耳、口、目、手という体を、使いこなす技能ですよね。私は中学校、高校、大学、そして今でも、日本語だったらまあほぼ不自由なく体を使いこなすことができますけど、少なくとも私、英語学習者の時には口が思うように動いてくれないですね。耳でこう、耳は聞こえてる、ヒアリングテストだったらいいんですよ。別に僕は難聴じゃないですから。難聴じゃないんだけれども、英語の音は音圧としては感知できるけど、それがパッと心につながらない。わかる？何言われてるかわかんない。自分の中のレキシコンとつながらない。自分はその後知ってるはずなんだけど、それとつながらない。それから留学に行った時に、私その時35歳か35歳で、隣にはその学部1年生の1年生か2年生の用の授業も出たんですけど、大教室のね、で18区ぐらいのお姉ちゃんがいて、で絶対俺は哲学の知識だったらこのお姉ちゃんに勝ってるというふうな、自負はあったんですけど、悲しいかな、講義のノートを取る時の速さ、もう絶望的に私は遅いわけよね。隣のお姉ちゃんサカサカサカってやっぱ書くわけよね。まあ当然ネイティブだからさ、俺は手動かないのよ。書きたいことは山ほどあるんだけど、手動かなくて悔しいなというふうに思いましたけど、その手もやっぱり動かないし、あるいは目ですよね。皆さんは速読っていうのはどのくらいできますか？僕は初めしばらくできなかったよ。僕はスキニングとかスキャニングとか学部時代に習ってね、速読とか言って、すげえなと、俺できねえよと思ったの。僕はその頃できなかったよ。今多少できるようになったけど、英語でも。日本語だったら僕はもうどんどんできますけど、スキニングスキャミング、スキミングスキャニングっていうのは多少はできるようになったけど、だからどうです、それは目でしょ。まあその目っていうのは単なる目の動きじゃなくて、その心と、あるいはその知性とね、マインドと直結した目っていうのはね、そういうふうな動きがあるわけですよね。でそういった、そのボディですね、まあ、フィジカルボディを使いこなす力というのは必要なわけです。でこれは私の意見になりますけれども、English as a foreign language というふうに周りであんまり英語が使われていない状況でやるためにはかなり、訓練することが必要です。少なくとも私はかなりディクテーションというふうな形で耳の訓練をしました。発音の練習も、レシテーションのところもやりました。やっぱ目もかなりやらなくちゃいけないし、手もかなり書かないと、まあ、今はキーボードになりましたけど、それはやっぱ訓練が必要でした。だからそういうことは僕は不可欠じゃないのかなと考えています。で、まあ、ただちょっとややこしいのが、そのボーカリックスというふうな形で、いわゆるそのノンバーバルコミュニケーションの問題があるんですけども、これはちょっと今日時間ないんで飛ばします。この辺もまあちょっと話が脱線話になってるんですけど、お笑いとかを見て、私はお笑いが好きだから見ますけど、お笑いっていうのはもう言語もさることながらもう非言語的な側面ですよね。もうそれが命で、全く思うんですけど、でところがですね、面白いことは、だからお笑いを伝えることは、ほぼ不可能に近いわけですね。もう昨日 の松本のボケは最高だったねって、知らない、見てないって言ったら、どんなのボケだったのって説明しろって言われたらもう絶望的なよね。いやこうそれがみたいな形で、それはもう、つまり、狭い意味での言ったことというのは、大して松本がつまんない、その引用したらつまんないようなことでもですね、もうそれ以上のことをはるかに多くのことを伝えているわけです。だからみんなゲラゲラ言って笑ったりすると、ね、でそういった非言語的な要素というのは実はものすごく大切だということですね。狭い意味での言語的とは言えないけれども、言語にパラ、まとわりついているというかね、パラリンゴスティックなことというのは、非常に大切な、ことかと思います。でまあ、内田達先生の指摘もあるんですけれども、もうちょっとその時間がないんで飛ばします。ベイトソンというのは本当に僕もう一遍きちんと読みたいです。ベイトソンは本当に頭いい人だったから、1,2 回読んだくらいで絶対分からないんで、きちんと読みたいと思ってますけど、まあ、省略します。まあ、ちょっとね、まあ、簡単に言いますと、英語教師はコードですね。Codeというその英語という知識、言語体系、記号体系、ね、を教えることはできる。ある程度、受動体の教え方とか B 動詞の導入の仕方とかね、疑問文の教え方とか作り方とかね、そういうことをやることができる。ところがそのコードの、教授の際の、まあ、メタコードっていうのはそのベイトソンの言い方ですけれども、どのように言うかっていうね、わかる、どのように言うかというふうなことっていうのはとても実は大切なんですよ。どういうことかって言ったら、先生来週あの、ね、例えばあの先生ちょっと来週どうしてもあの行きたいコンサートがあって東京に行きたいんです、もう先生授業をあの休むっていうのは悪いと思ってるんですけど、ごめんなさい、もう先生もう私音楽どうしても好きなんで、もうレポートでも何でも出してますから、すいません、あの休ませていただけますかっていうふうなことをね、言ったとする。で僕が例えばそれに対して3文字で答えたとする、ね、それは3文字っていうのは活字で拾ったらいい、いいようなね、それに対して それが僕がそのいいよっていうふうに言うのか、あいいよっていうか、ね、で後者の方、あいいよって言われたらどういうふうに思う？
いやもうなんかそれならもう君はいいですよというか、
ああちょっと待って、いやじゃあ認めますでしょ、認めます、
認めます、
認めますっていうか、あ認めますっていうか、
まあ言えるかどうか、
うん、つまり後者の方は認めますという文字通りの意味は OK というふうな肯定の意味だよね、文字通りの意味は。ところが後者の方は非常にその嫌そうな顔とか、そういうふうにためらったイントネーションで、俺のこの、文字通りのメッセージを文字通り取るなということを意味してるじゃない、わかる、ね、それがメタコード、あるいはメタメッセージだよね。でメタメッセージってのは実はむっちゃくちゃ大切で、これの方がだからね、だから皮肉とか嘘とか冗談というものは何によって決まるかっていったらメタメッセージによって決まるわけよ。でしょ、わかる、ね、そのメタメッセージをどのように感知できるかっていうことによって、それが比喩か、あるいは冗談か、あるいは皮肉か、ね、あるいは、肯定なのか、否定なのか、好きか嫌いかということは、それはもうメタメッセージとこう、メッセージ、わかる、それの相互作用なんよね、わかる、それの相互作用で根本的にはメタメッセージというのが分かんなくちゃいけないわけよね。ところがこのメタメッセージに関する訓練というのは少なくとも、まあ、学問があんまり発達してないということもあって、教育の過程ではないでしょ、ね、教育学部で育った皆さん、そういうふうな訓練ってあった、なかったでしょ、学問もなかったでしょ。で実はそういうことっていうのがものすごく大切なんだけど、それは研究もあんまりされ、あんまりね、あんまりされてないし、ましてやその教えられてないわけよね。だから我々はひょっとしたらそのメタコードっていうのがとっても大切で、今度はちょっとさらに脱線するけど、その小学校の先生、悪く言うつもりはないんだけど、小学校の先生とか、まあ、中学校の先生、高校の先生でも時々いるけど、時々そのバーッとなんかこう英語教育は変えなくちゃいけないってなったら、メタメッセージっていうものを急にそのなんていうの、ハイパーなメタメッセージっていうか、ヘローみたいな感じ、グッドモーニングとか、明らかにキャラに合わんような、どうしたんだこの人はと浮いてしまったような行動を示すして しまう人がいるわけね。それは多分そのメタメッセージ、メタコードの使い方、メタコミュニケーションの使い方に関して非常に単純で一面的で、極端すぎる学習をしてしまったんだと僕は、言うことは可能だというふうに思いますけどね。だからこのマネジメントというのは実は大切ですよというわけですと、脱線が非常に長かったんですけれども、もともとのお話は三次元的理解ということで、心を読む力で、フィジカルアビリティですねというものが大切だったというわけです。で3番目に言語を使う力というわけなんですけど、じゃあ1の1の1であるところの言語を使わずに、心を読む力というものと、それから非言語的に、身体物体を、つまり自分の体とかねを使う力を合わせてみよう、まあ、簡単なのはジェスチャーゲームですよね。絶対言葉を使っちゃいけません、でそのジェスチャーで当ててくださいというふうな形、ね、じゃあ置いといてとかいろいろありますけれども、そういったことでそのジェスチャーゲームというのは、私はご覧のようにその非常にジェスチャーの激しい人間ですけど、この、それをやったらある程度のことはコミュニケーションできますよね、ある程度のことは。ところが、そういうふうなコミュニケーションというのはこの図にありますように、言語をほとんど使ってない、言語の次元、垂直次元というのをほとんど使ってないコミュニケーションですよね。で そういったもので言ったら、例えば今私が数十分かけて話した話の3分の1でもいいから、それを言語なしでジェスチャーだけで伝えろっていうのは、これはどう考えても無理な話で、それは非常に言語なしだったならば、コミュニケーションというのはかなり難しいと、あるいは限られていると、限定的であるというわけですね。ですからやっぱり心を使う力と読む力と身体物体を使う力だけじゃなくて、言語を使う力というのが必要だよねというふうなことです。ですからこういうふうに低い垂直次元に低いベクトルから、そうじゃなくて言語を使う力の次元の力をつけて、こういうふうに垂直次元でもね、合成ベクトルというのは垂直次元の方に高く上げるような、そういったことが必要じゃないかというふうなことを言っています。じゃあその言語を使う力っていったら何かって言ったら、これもまた2つに分かれまして、全文法的、プリグラマティカルというふうに言いますけれども、全文法的に言語を使う力っていうのと、それから文法的に言語を使う力、この、2つに分けます。じゃあその全文法的、文法以前と文法的って、文法って一体何というふうなことになりますね。で、文法って何って言われたならば、僕がよく使う例文なんですけれども、ヤン先生どうですか、もう昨日こっちに来られて、広島からこちらに移動されて、新幹線お使いになったんですよね。はい、と。新幹線の旅はどうでした。いやですね、昨日新幹線の窓からピンクの水玉模様の紫色の像が 2,3 秒おきに姿を消したり表したりして、空を泳いでるのが見えたんですよ、というふうに私が言ったとする。言ったことは分かった、私が言ったことは。なんでそれは、あなたがやっぱりしばしばピンクの水玉模様の像を見るから。見たことないのに、見たことないのに分かるってのは、これがすごいところですよね。見たことないのにこれが分かっちゃうと、それから2、3秒おきに姿を表したり消したり表したりするものっていうのも、どんなものか分かんない。空を泳ぐだったらまだ分かるんだけど、僕は他の例だったら道を泳ぐとかね、道を泳ぐってどういうことやねんと思いながらも、そんなそんなあるわけはないだろうというふうに言いながらも、あるわけがないという判断ができるぐらいの理解はできるわけよね。わかる？で、これは何でかって言ったら、これはある意味で現実世界ではありえないこと、現実世界ではありえないことを言ってるけど、文法的な、理解をしているわけですね。だからで、じゃあその全文法的に使う力って言ったら、あんなものじゃなくても、決まりきったこと、決まりきったこと、iPhone で翻訳できること、レストランじゃなくてお店に行って、これ欲しそうな顔してやったならば、これいくらですかとか、あるいは試着していいですかとか、まあ、大体その決まってるじゃない、ね、でそういうふうなもう決まり言葉だから、もうそれ場も覚えてるだけじゃない、ね、How much is this? とかいうふうなことを、もうほとんど Hello! とか、なんていうの、小学生の子供が Hello! Nice to meet you! と考えるけど、 Nice to meet you! っていうのはもうそれ以上の分析はできませんよね。 Nice to meet you! って言えるだけですよね。そこのところ、いやこのね、to の用法はとか、なんかそんなことは中尾先生に任せようみたいな形になりますけれども、片言とか決まり文句、それが全文法的、私が言ってるところの全文法的な言語使用ですね。しかしこれの力をやっぱバカにしたらあかんよというのは私は常に思います。しかしながらですね、やはり言語を使う力の主流というのは文法的に言語を使う力です。文法的な発話によって人間らしい発話、あるいは自由な発話、創造的な発話というのができます。文法というものこそが自由と、言語における自由と創造性を可能にしているというわけです。私がもし繰り返しますけど、この授業で言語を使うことができなかったら、もう非常に不自由です。私にとっては、少なくとも皆さんにとっても聞いててイライラするでしょうね、おそらく。で、言語って共通の言語があるからこそ、これだけ自由に、まあ、今は僕が喋ってますけど、後で皆さんとも自由に、あるいは創造的に、ね、いろんな発話が、今まで言わなかったようなことも言うことができます。これは言語が、あるいは文法が可能にしていることです。というわけで、今までの、まあ、3つの力、1、2、3に分けて、でそれぞれが2つずつに分けられると、まあ、こんなことを言いましたと。で、まあ、この辺はもうちょっと飛ばしましょう。この辺も飛ばしましょう。さらに細かく言うならというのを飛ばしましょう。まあ、用語の整理を英語で言うなら、まあこういうふうになるかなというわけです。で、ここはちょっとだけ言っときますと、普通のという言い方は良くないかもしれませんけど、はその3つの力というものが、まあ、均等にじゃなくて、どれもまあそれなりに、使われているんですけれども、 あのいわゆるその僕はあんまり勉強してないから偉そうなこと言えませんけど、アスペルガー症候群と呼ばれるもの、あるいはその高機能の、自閉症の人っていうのは、発音ができないかそんなことはない、それから言語力がないかそんなことはない、ところが絶望的に言ったら失礼ですけど、人の心が読めないから、あの、まあ、我々というかその大多数の人間からするともう場に合わないことを急にペラペラペラペラと喋られるから、もうどうしてっていうふうにこうなってしまうと、ね、言語能力がないわけじゃないんですよ。ただコミュニケーションが非常にしにくいわけです。次はフィジカルインペアードで、私はこういうふうにペラペラ喋ってますけど、もし例えば歯が痛くなって、その私のフィジカルアビリティの一部というものが非常に損傷された、うわっこれこれこれこれな形でもう、コミュニケーションできないというふうな形になります。それから私が、中高あるいは大学だった頃ですね、少なくともそれは、それなりに日本語でマインドリーディングアビリティというのはできてます。それからフィジカルアビリティもないわけじゃないと、ね、ないわけじゃないと、ジェスチャーなんかできると、ね、少なくともノンリングイスティックなもの、ところが圧倒的にリングイスティックアビリティがないから、もうコミュニケーションできないと、英語ではね、少なくともというふうな状況に、なったりするんじゃないかというふうに思われます。ついでにっていうふうなことで、まあこの辺はちょっと飛ばしましょう。もう、コードモデルとかありますけど、もうこれもう話が大体ちょっとこれを言い出したらもう非常に長くなるんで、推論モデルとかこの辺は、岩石君に聞いてくださいというふうに、非常にハードルを高くしておいて、自分ではもう説明するのも面倒くさいし長くなっちゃうから、やめます。いっぱい、ありますが、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、これも長い長い長い長い長い長い、まあしかし、まあ、ちょっと夏目漱石の映画で出てきましたけど、この表情からやっぱり我々はいろんなことを見たりしますし、まあ、もちろんそれには夏目漱石っていうのはどんな人物だったかっていうのはね、そういうふうな知識もあるんでしょうけどね、まあ、僕はちょっと言語の主流っていうのが、言語学の主流とは当たり前ですけど言語に言ってますよね、コードとしての言語に言ってますんで、僕は言語コミュニケーションが自分の専門だと思ってますから、言語コミュニケーションにおける非言語的な側面とかね、あるいはパラリングスティック、その言語にまつわる側面っていうのはやっぱり大切に考えていきたいなというふうに思っております。これもこの辺もスタイルとかなんとかいうのも関連性理論の、全く関連性理論の焼き直しですから、飛ばします。さて3次元でしたということですね、まあ、で、まあ、概念整理ですけど、まあまあ、簡単にやっていきましょう。じゃあ、言語コミュニケーション力をどうやって育てようかというふうな話になります。まあ学生さんとかに英語を勉強していると「はやってます」って「何やってんの単語」とか「いや順一の問題集」とかいうふうに言いますけど、それは大切なことなんだけど、それだけではやっぱり言語コミュニケーション力はつかねえんじゃないのというふうなことを、まあ、当たり前ですけど言いたいよというわけです。で、言語を使わずに他人の心を読む訓練というのはやっぱり必要だと思います。対人のゲームとかスポーツですね。ところがちょっと安っぽい批判になるかもしれないけど、一人でピコピコピコピコやってるような反射神経ゲームっていうのは、これは反射神経は限られた意味ではついたとしても、対人の相手の心を読むっていうのが育たないでしょ。ずっとこんなことばっかりやったら僕は危ないと思うんですけど、本当に本当に怖いと思うんですけれども、それから言語を使って他人の心を読むって言ったならば、読書とか映画鑑賞とかいうのはですね、いい映画っていうのはなんていうのちょっとしたニュアンスとかなんとかでもう感情を伝えてくれるじゃない。ところが分かんないけど、日本の映画のいいのもいっぱいあるけど、もう本当バカみたいな俺はもう怒ったぞとか、なんかもう説明口調のなんかっていやそんなってでしかもこの読書だったら、映画だったらね、さっき言ったように OK っていうふうな、その OK のその口調ね、口調でハッとこれはこの OK というのはどういう意味かというのが分かりますけれども、その活字だとその OK というのにイントネーションを自分で与えないといけないわけでしょ。分かる。だから適切なイントネーションを与えながら活字が読める能力というのはこれすごいことですよ。だから読書ができるというのはすごいことなのよ、ね、ところが皆さんは読書というのを軽んじてもう本当にといつもまた暴走しますんでやめますけれども、はい、安直なテレビばっかり見ないようにねと、いうわけです。非言語的に身体物体を使う力、これはその集団、まあ、さっきとちょっと似てますけど、集団への仕切りとかジェスチャーがどのようにうまく使えるか、こういうふうに指示をどういうふうに与えることができるか、ちょっとこっち見て、僕がこのような何もジェスチャーですね、こっち見てっていうふうなものか、それともこっちちょっと見てくださいというふうにやるか、 ね、あるいはこれ見てこっち見てというかね、そういうふうなジェスチャーによってもいろいろ違うと思います。ところがまあ表情を殺した生活を送っているあのちょっと説教口調ですけど、お兄ちゃんお姉ちゃん多いよと、言語的に使うって言ったら発音に注意したやっぱ音読ってのはやっぱ必要だと思いますよね。ところが耳や口や手を使わない英語学習っていうのはまだひょっとしたらまだあるのかもしれません、まあ、理系の人学生があの高校理系 の, あの高校生が俺たち理系だから発音とかいらんとか入試に発音は出えへんから発音もいらんとかそんなことないよと、あんたら理系の方はあのなんていうの、専門家庭に行ったらさ23文字ぐらいあるような長ったらしい単語っていうのを読まなくちゃいけないじゃないですか。その化学物質名とかなんかアホみたいな長い例言えないけど、もうそれを瞬時に見てそれが大体何個ぐらいの部分に分かれている言葉でそれをパパパッと言えるっていうことはものすごく大切だ。だから理系こそ目と口といろんなことをやんなくちゃいけないのに、あの俺は理系だから発音は関係ねえとか言うの、それはおかしな話でしょうと。全文法的に言語を使う力だったら私はもうディクテーションとか音読とかシャドーイングとかいう古典的な訓練っていうのはもう絶対に絶対にってのは言い過ぎですけど、まあ、あの EFL 状況だったらやっぱり必要じゃないのっていうふうに思います。で暗記を嫌って大体で片付けちゃうことをやってるから全然英語力はつかないのよと、中途半端な力しかつかないのよっていうふうにおっさん口調でお説教をよくしております。文法的に英語を使う力でもこれもその頭を使って読む、そして書く。ところがもうこの間も次の授業ですけど、あの2年生にまあいつものようにお説教をしたんですけれど、あんたらが勉強と称しているものは中学生でもできることやと、なんで言ったらその分からん単語があったらそれを辞書で引いて、しかも最近は電子辞書で見てそこに一番最初に書いてある訳語をそこに書いたらその情報伝達したので英語の予習してきたというか、そんな頭を使わない、そんなの何が勉強やと、何が読んでるかやみたいな感じでボロクソに言ってましたけれども、あの頭を使って読まないと意味ないよと、ね、そんなことやったってしょうがないよというふうなことを言ってます。でもそのなんとなくね、なんとなく読み書きして、で予習でもまあそれでもいいっていうふうになっちゃってるのかな。で単語や語法の暗記っていうのは言語の力を使ってますけど、身体とか心を読む力ってのはあんまりないですよねと。で言語の一部でしかないですよねと。それからゲーム活動っていうのは、まあ、コミュニカティブでと称される時もあるけれども、ほとんど言語を使わなくて、ね、まあ、しかもその体を使ってるだけで相手の心も読まないじゃないですか。もう決まってるんだから、友達にライオンを持ってるかどうか聞いて、友達は聞いてたら Yes I do No I don't って答えましょうと。でもし Yes I do だったらそのカードを渡してくださいっていうふうな形で Do you have a lion? Yes I do Thank you とか Here you are Thank you とかいうふうなゲームがあるじゃない。うまくいったらうまくいいんよ。それはあのそういうゲームが全く悪いっていうわけじゃないんだけど、しばしば授業とか見に貸してもらったらライオンとか書いてでゲームのやり取りでもうそれはもう心を読む力もほとんどいらないよね。もう決まったことで。でしかも Do you have a lion? っていうふうな形で、あ、lion? しかも Do you have?、ね、っていうふうなことで、あのイントネーションがあってとかね、いうふうなことをきちんとやればいいんだけど、ライオンとか、ライオンとかいうような形になったら、もうほとんどそれはあんまり学習になってないと思います。悪く言ったらね、悪くやったらね、何度も繰り返しますけど、そういう活動が全部悪いって言うつもり全然ないですよ。それはひどい誤解です。そういうことはないけど、下手をしたらあんまりいい訓練じゃないよということを言おうとしているわけです。翻訳っていうのはね、僕はすごい訓練だと思いますね。ちょっとこの、ね、図はあんまりうまく書けてない、あ、ごめんなさい、これはね、ちょっとミスリーディングな図で、もっと言語を使う力あるんですけど、翻訳って僕はやっぱすごいことだと思います。なんでかって言ったら、皆さん大学入試の時でもそうでしょ、どこの誰が誰のために書いたか分かんないような文章、何についてか書いてたか分かんない文章というのを数行読むうちに、大体これはこんなことを言ってる、はあ、はあはあははあ、って言って、そしてそれをちゃんと理解して、しかもそれを正確に自分の持っている最も表現的な最も表現力の高いメディアで表現する、それは何かって言ったらジェスチャーじゃなくて日本語でしょ、皆さんの場合は。すごい高度なものだよね。でその書いた著者の人がどんな顔をしているのか、どんな人なのか、どんな人に対して書いたのか、何について書いたのか、どのくらい知ってるのか、それ分かんないわけでしょ。それを全部著者の心を読むっていうのは、これしかもその読んでなおかつ自分が表現できうる限りの正確さと適切さで表現する、つまり翻訳するというのは素晴らしいことだと思います。ただところがあの翻訳っていうのがしばしば機械的な英文和訳になってるわけね。さっき言ったみたいに、あの単語帳の一番上に、単語帳の一番上にある訳語を適当に組み合わせたら、まあ、文法での語順であってればいいかみたいな感じになってるから、それはおかしな教育だと思うけど、翻訳って僕すごいあの教育だと思います。ただいかんせん体はあんまり使わないよね、まあ、目は使うけど、 わかる、ね、翻訳はできても英語は全然喋ることはできませんと、発音の訓練したことはありませんからということは十分考えられますし、あるいは聞いても分かりませんと、読んだら分かるんですけどという人は考えられますので、まあ、翻訳ばっかりやってればいいとも言いませんが、僕は翻訳はちょっと悪く言われすぎだなというふうに、現在に対しては思っています。英語のトレーニングっていうのは、例えばシャドーイングとかね、なんとかいうのは身体の側面で、なおかつ言語に即してね、言うっていうのは非常にいいと思います。ところが、まあ、マインドリーディングってあんまり使わないよね。わかる、ね、決まったことをもう何遍も言ってるわけですから。でだから、その英語のトレーニングがいらないって言ってんじゃないよ。僕は絶対必要だと思ってますけど、それは限定的なものしかないですよということ。だから僕、時々あるのが、英語教育なんてつまんないことを考えなくって、音読さえしとけばいいんですとか、ね、音読さえすればもう英語の力は上達するんです、もう分かってますとかいうふうなことをおっしゃる人がいるけど、それは言い過ぎですよと。シャドウイングさえやってればいい、それは言い過ぎですよと、ね、相手の心を読みながら適切に表現する、分かる、どのくらいの正確さで、どのくらいの複雑さでね、というふうなことはやっぱり音読だけではいかないと。で、音読だけでできたっていうふうに称する人は、そういうのが非常に優れていた人、初めから、まあ、頭良かった人、まあ、頭良かった人だったら確かに音読という訓練だけでね、できたっていうふうなことを言うかもしれないけど、それは僕は一部の例外的な存在じゃないかなというふうに思っています。だから、そういう言説も時々あるんで、それは僕は警戒すべきだというふうに思っています。で、まあ、コミュニケーションというのはやっぱりその、まあ、いわゆるコミュニケーションというのがね、やっぱり、まあ、バランス取れて一番いいんじゃないかなというふうな、まあ、ちょっと安直な言い方をしています。で、さらに恐縮症になっちゃうんで、まあ、この辺はもう飛ばしましょうね。まあ、今言ったようなことは、黄色い本で去年6月か7月ぐらいに出させていただいた、強調って言ったら、僕は十何章ある中の一つ書いただけなんですけど、そこの中で書いてますんで、できれば、読んでねと、まあ、できれば読んでねというのは、できれば買ってねと、買ってくれたら読まなくていいんだよというのが高田純次の名言ですけれども、いうわけです。今のは冗談ですよ。真面目な人が聞いたら怒るから、はい、3次元的理解ということで、3つの次元ね、で合成ベクトルだと説明することができると。でまあ、身体というふうなところ、それから心という側面、それぞれ2つあるよと、言語というのが2つ側面があるよということで、3次元のバランスが大切だよねということですね。まあ、そういったのが、以上です。はい、じゃあ、私の説明はこれで終わって、じゃあ今から討議をしたいと思います。